こんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組ではキャリアと教育をテーマに未来を切り開くためのヒントをお届けしています。私はこれまで40社以上の転職経験があり、大手企業、外資系、さらには海外でも働いてきた変わったキャリアの持ち主です。その中でも教育業界では10年以上塾講師や塾運営など様々な経験をしているので、その情報を共有していきたいと思います。さて、今回のテーマはですね、受験生を持つ保護者の方にという話なんですが、まずはですね、受験生本人の高3の皆さんにということで、一般選抜組、今受験勉強をガリガリゴリゴリとやっている受験生へメッセージを伝えたいです。まずはですね、頑張れ受験生ですね。さて、もう11月も終わろうとしているということでですね、国公立組の人はですね、共通テストまでもう60日切ってます。2ヶ月ありません。私立の人もですね、だんだん試験が近づいているということで、やっぱりこの時期急に寒くなったりして体調も崩しがちでですね、あとはちょっと不安になりやすいんですよね。私も昔受験生を指導してた時にですね、指導する、高3の女の子とか塾で本当にですね、偶然その時2人きりのような個室でやってたんですけども、授業終わった後ですね、やっぱり不安から本当に泣き出しちゃう子とかもいました。やっぱりそれぐらいですね、受験生って初めての経験でプレッシャーは非常にかかっています。そんな中でもですね、今は総合型選抜とか指定校推薦とかですでに合格を決めている年内合格組もいる中でですね、一般選抜組はですね、一生懸命この冬はまだ受験勉強している最中です。でもですね、その努力っていうのは、もしかしてたとえですね、志望校合格につながらなくてもですね、高3のこの時期に一生懸命勉強したっていうのは絶対プラスになりますので、自分を信じて頑張っていってほしいなと思います。ちょうどですね、本当に国公立の理系で科目数も多い難関大学を目指す生徒さんとかですね、あとは難関の私大有名校を目指す生徒さんとかを指導しているとですね、もうこちらもやっぱり身が引き締まる思いというか、やっぱり生徒が今ちょうど不安になってるなっていうのを最近感じるので、ちょっとまずは頑張れ受験生という気持ちを伝えたいなと思いました。さて、ここからはですね、受験生を持つ保護者の方にお伝えしたいということで、受験生指導に携わっている私からのですね、ちょっとアドバイスをお伝えしたいと思います。まず一番伝えたいのはですね、やっぱり保護者っていうのはですね、子どもの安心できる存在であってほしいなと思います。どうしてもですね、勉強きちんとしてるとかですね、ちょっとでもこうサボってるような姿を見るとですね、大丈夫なのそれでっていうふうに心配で言っちゃうかもしれませんが、あくまでですね、もう生徒は今頑張っています、ちょっとサボってるように見えても息抜きしてると解釈してですね、あまり勉強しろしろっていうのはうるさく言わないであげてください。やっぱりとてもプレッシャーになるんですよね。もう多分頑張ってると思いますよっていうのでですね、そういうふうに言わずにですね、温かくぜひ見守ってあげてほしいなと思います。受験生の保護者が今できることっていうのはですね、この温かく見守ること、あとはですね、実際に直接、食事とか生活の世話を見るのはやっぱりどちらかというとお母さんの方が多いと思いますが、料理担当の方は栄養のある食事をぜひ出してあげてほしいですし、あとはですね、試験自体がやっぱり朝からなのでですね、今からもう規則的な生活習慣、ずっと夜遅くまでですね、勉強してる夜型タイプの人もいるかもしれませんが、やっぱり朝から頭をすっきりさせてた方がいいので、もう今からですね、普通に朝1時間目の科目にすぐにですね、頭が対応できるようにですね、やっぱりちょっと朝早めに起きるような生活習慣、もし乱れている人がいたらちょっとここは改善させるようにしてあげてください。ちょっと専門的な話になりますが、ここはちょっと合否に関係あることなので伝えますと、2025年のですね、特に私立大を希望している方はですね、以前の定員厳格化の影響が出ると言われています。そのためにですね、2024年までは普通に滑り止めとしてですね、滑り止まってたところがですね、2025年では一気に難易度が上がって、滑り止まらずにですね、どこも受からないっていう生徒も出てくるだろうというふうに、この受験業界では言われています。なのでですね、例えばですけども、2等駒線を滑り止めにしている、マーチ志望の人とか早慶上智の人とかもですね、もしかして滑り止まらないかもしれないので、もう少し偏差値の下の大学も受ける必要がある場合もありますので、ここら辺はですね、ぜひ塾とか予備校に通っている人はですね、なんか気になる人はそういう人に、聞いてみるのもいいかもしれません。それでは次ですけども、複数受験をほとんどの人がすると思いますけども、日程とかきちんと確認すること、あとはですね、共通テストとかで自分の 地元ではなくてですね、遠方に出かけるっていう場合もあります。で、私はこれはもう夏のあたりから受験生の保護者の方には言ってましたけど、もしまだの方はですね、そのホテルの予約とかは早めにしとかないと、やっぱりあの会場近くのホテルで受験生がみんなもう取っちゃってる可能性もあるのでですね、早めに予約とか、あの飛行機とか新幹線とかあの JR とかですね、そういうのは予約しておきましょう。あとはですね、当然何個も受けるというので受験費用自体もかかりますし、あとはですね、滑り止めで先に合格が出たとしてもですね、あのすぐに入学金とかをあの振り込まないと、まずはその合格がキープできない大学っていうのも今多いのでですね、そこら辺のスケジュールなりですね、まあ、かかる費用とかはきちんと保護者の方がしっかりとですね、あの把握しておいてください。まあ、これはやっぱり自分のことなんで受験生も知っといてもいいかもしれませんが、やっぱり今勉強で忙しくて頭がここまで回らない人も多いと思うので、まあ、お金の話とかはやっぱりですね、保護者の方があのきっちりと処理してあげてください。まあ、めったにいないんですけど、それこそ指定校推薦とかでせっかく合格をですね手に入れてもですね、あの指定の1週間以内にお金をあの入金してくださいっていうのを忘れててですね、せっかくのその合格切符をですね、あのミスミス逃したっていう話もまあなきにしもあらずなんですよね。本当にレアケースですけど、まあ、そこは保護者の方がしっかりとチェックしてなかったっていうことで起きた悲劇ということでですね、まあ、こういうことも起きてしまうので、まあ、やっぱり受験生を応援したいというならばですね、こういう日程とかお金の話はですね、あの保護者がカバーしてあげてください。あとはですね、まあ、当然志望大学の赤本過去問はもう皆さんあの使って解いてる頃だとは思いますが、まあ、その滑り止め大学ですね、こちらも過去問あの普通は3年分ぐらいは解いた方がいいんですけど、最低でもですね一度はやっぱり解きましょう。まあ、偏差値下のレベルだから大丈夫だと高をくくってでもですね、やっぱり大学独自のこう問題傾向って異なるので、その志望大学と全く違うあの問題形式だとですね、全然点取れなくてさっき言ったように滑り止まらないということもありますので、きちんと過去問はあの解きましょう。で、できれば、まあ、余裕があるならやっぱりですね、過去問ちょっと高いですけど赤本買ってですね解く方がいいです。あとちょっとお金に余裕がない場合はですね、東進のですねデータベースというのも、うん、無料で登録すればあの過去問結構見れるんですけど、ただあの回答まで載ってたらいいんですけども、あとは回答がないあの問題だけのパターンもあったりとかですね、あとはそもそもですね、あの掲載のない大学もあります。あの日本こんなにあの広くていっぱい大学があるんですが、やっぱりどちらかというと雰囲気的には有名大学しか載ってないというような印象もあるので、まあ、当然そういうですね、あのここ載ってないのもありますので、まあ、普通にあの地元の大学とかはですね、本屋さんで赤本なり、まあ、あと色が違うタイプ の, あの過去問とかあったりしますけど、基本的には赤い、あのちょっと最近リニューアルしてですね、あんまりあのフォントの評判が良くないですが、まあ、赤本を買って解くっていうのは、まあ、ちょうど冬休みに入っていきますので、まあ、少なくとも一度は、まあ、できたら3年分ぐらいはやっぱり解く方がいいと思います。というわけで今日はですね、一般選抜の受験生、そしてその保護者の方向けのメッセージアドバイスを話していきました。まあ、私自身も普通に一般選抜の受験で大学受験をしたタイプですけども、まあ、今ですね、今年私は総合型選抜とか指定校推薦、そして今公募推薦の指導もちょうどしているところですけども、やっぱり年内でですね、骨格が決まるタイプ の, あの試験よりもやっぱりちょっと大変なのがですね、この一般選抜の方です。ただですね、やっぱり勉強だけに夢中になれるっていうのは人生においてもですね、結構日本のこの生活でいくとやっぱり高校3年生っていうのが一番それがあの本当に勉強だけに集中できるかなと思います。まあ、これが社会人とかになると仕事がとか生活がとかですね、そういうのがあったりして、なかなかまとまった時間に勉強だけするっていうのはですね、本当に高校生のこの時期が一番かなと思うので、私も正直ですね、あの割と高校入ってから勉強サボっちゃったんで、今思えばやっぱりですね、高1からきっちりやっておけばよかったってやっぱり後悔してますね。うん、なので、今一生懸命やってる人っていうのは絶対将来につながります。そしてですね、やっぱりこういう指定校推薦とか総合型選抜とかの内情を知ってしまうとですね、あの有名大学っていうのも必ずしも頭がいいから入るというわけでもなくですね、いろんなやっぱりあの裏の面もあの私は今回知ったのでですね、あの私は結構さっき言ったように高校の勉強をサボってですね、あのもしきちんと勉強していれば私はもっとあの上の有名大学とかに入れたんじゃないかというたらればで後悔しているあの学歴中タイプなんですけども、でもですね、じゃ じゃあ私は私立文系でしたけど、例えばですね、総計とかにも入れたんじゃないかみたいなことを思ったとしてですね、まあ今のこの総計とかもですね、そういう一般選抜じゃなくて推薦とかで入っている人も割合がすごい多いのでですね、じゃあその人たちって本当に一般選抜の人と同じような学力があるのかっていうと、まあそうじゃないっていうケースもですね、直に見てきていますので、そうですね、この内情を知ったら闇雲にですね、ただ有名大学っていうのですごいっていうのはちょっと思わなくなったなって感じですね。実際にそこの大学を、入試を受けて合格して、大抵卒業したっていう、それはすごいことですけども、じゃあそれが本当にその人がですね、なんか人物的にもすごいのかっていうと、やっぱりそんな学力だけで決まるものでもありませんし、それはある程度ですね、一つのそういう、指針でしかないっていうのも、今回私はこの総合型選抜とかの指導でですね、自分自身の学歴コンプレックスみたいのもですね、ちょっと幅広い考え方ができるようになったなっていうので、受験生の保護者の方もですね、もう偏差値とかですね、少子化で多分大学はみんなが入れるような風にどんどんこれからなっていくのでですね、多分ブランドの大学もですね、だんだんブランド価値が低くなっていくと予想されています。それよりもやっぱり人間的魅力があるとかですね、あとは一番必要なのはやっぱりコミュニケーション能力かなと思います。少し前からもですね、教育業界でもIQ より EQ みたいな感じで、やっぱり人間力がある方が人としていいんだよっていうことも言われてますので、勉強が得意っていうのもですね、運動が得意とか音楽の楽器が弾けるとかの一つの得意のことにしかならないんですけど、ただ学校でこうやって成績とかを見たりしてですね、義務教育とかもあるんで、どうしてもですね、この頭いいっていうことは逆に私は妬まれる方のタイプだったりしましたけど、得意な人はなんとかやりますが、苦手な人は逆に辛いというですね、難しい面もありますけども、多分これからの時代はですね、そこまでこんなにブランドのですね、大学名でなんちゃらこんちゃらっていうのは減っていくと思われますので、皆さんもいろんな価値観を身につけてですね、生きていけばいいと思いますし、なので保護者の方でよくですね、もう大学じゃないとダメだって無理やり子供に勉強させるとかありますけど、本当にそれで事件になってる話もあったりしますので、子供は親のですね、そういう所有物でもないですし、子どもは子どもで自分の学びたいことをですね、自らやっぱり決めていくのがいいと思います。人間の幸せはですね、自分で決定権がある時が幸せだっていうふうに、いろんなエビデンスとかでもですね、出ています。親から言われた大学に行かなきゃいけないとかですね、勉強させられてるっていうのは決して健全な状態じゃありませんので、ぜひお子さんがやりたいこととかですね、学びたいところを応援できる範囲で応援するっていう感じですね。それがちょっと経済的に難しいとかだったら話し合って解決していけばいいと思います。というわけで今日はですね、受験生一般選抜組の指導をしている中で本当にみんな頑張ってるなぁと、こちらも胸が熱くなっております。そんな中でですね、塾講師家庭教師業をしている私からの受験生の保護者の方へのアドバイスを伝えていきました。親自身もですね、ぜひ自分の頭でお子さんの進路なり、あとはですね、親御さん自身のキャリアとかもやっぱり自分の頭で考えていってください。最近の選挙とかの様子とかを見ててもですね、正直報道の何が正しいのかって全然わからない状況となってます。これも自分でもう判断するしかありませんので、私はいつもこの番組の最後には Let's think myself、 自分の頭で考えようっていうメッセージを伝えています。最後に告知ですけども、私は今ですね、中高生をメインにオンライン家庭教師業をしています。一般選抜対策だと高校生だと英語、中学生だと英語とか数学をメインにしております。また英検対策も行っております。あとは加えて総合型選抜、あとは学校推薦の選抜の対策講座も行っております。総合型対策とかちょっと高3の人はもう後期の日程ぐらいしかですね、指導はちょっと無理なんですけども、ぜひ高1高2の保護者の方で気になる方などはお声掛けください。また冬休みなのでまとまった学習時間が取れる時期ですので、私は今オンラインの家庭教師なのでですね、特にどこかに塾に通塾することなく学習ができますので、こちらも興味ある方はぜひですね、お問い合わせください。私の指導のメリットというのは、最初から言っている通り、キャリア×教育ということで、私はですね、別に塾業界だけをずっといたわけでもなくですね、多分普通の人よりは幅広い経験があるので、それで総合型選抜とかの指導もですね、いろいろな経験談とかも元にアドバイスができたりします。でこれは別に普通の指導でもですね、やっぱり将来とかのキャリアについていろんな提案とかもできますので、そこ こが私の特徴であり強みであると思っています。興味ある方はぜひお声掛けください。それでは体調などに気をつけて過ごしていきましょう。それではまた。